down south.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。 Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2212回4月21日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。ゴールデンウィーク近いからといって学校や会社サボっちゃダメですよ新社会人の皆さん。ということで今月のオープニングテーマは気づけば長い付き合いのものです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私の家の本棚が20年以上使ってるんですけれども、壊れずに使えてるんで非常に助かってます。ちなみにこの番組の収録始める直前に新しい本が届きました。いっぱいになっていて本棚には入りません。今日もよろしくお願いします。
今週は大江先生にも参加いただいてます。おはようございます。
はい、どうも。そうですね、長い付き合いというとやっぱりレゴでしょうかねもうかれこれ25年ぐらいはレゴ、特にテクニックのシリーズを買い出してだんだん入れるとこなくなって本棚にまで詰め込んでます。大江です、よろしくお願いします。
ブログ気になる気になるにあった記事です。 Apple iPhone で撮影した写真のフォトコンテスト、ショットオン iPhone マクロ写真撮影チャレンジの受賞作品を発表という記事が出ていました。マクロで撮影した写真を投稿してください、応募してくださいねと Apple が今年の初めですかね言ってたんですけども、
これ iPhone13 の Pro と Pro Max じゃないとダメなんだ、ごめんねっていうキャンペーンでしたよね
、はい、ここではスミレさんと上先生入っていただいてるんですが、13もお持ちなのはこの中では、
はい、
13ミニは持ってますね、は
い、13 Pro です、
はい、ということは上先生はマクロ撮影ができるという
マクロ撮れます、撮ってます。
実際何を撮られてますか。
大体料理
料理のマクロだと本当に一部だけになっちゃうと思うんです
けど、いやそう、ええ、もちろん全景も撮るけど酔って撮ったりもするわけ
です。なるほどね。お作りになったもの、あ、まあ食べに行かれることもあるから
食べに行ってる
方が多い。食べに行った時にね、はいはいはいはい、
この間も鉄板神社行ってきました
あそこですか、あの寺田町かどうかの。
それは原因
すみませんちょっと分かんなくて。記事に見てますと発表された受賞者は10名、ファイナリストは中国、ハンガリー、インド、イタリア、スペイン、タイ、米国出身のフォトグラファー、残念ながら日本の方は受賞できませんでしたということでした。一通り作品見たんですけど、最初の方の紹介されたのがグミみたいなゼリーみたいな写真があるんですけど、これはどなた、ブエノスアイレス、アルゼンチンの
一番上のやつ、
はい、アップルのニュースルームのこのリンク先ですね。そっちだと全部の写真が見れるんで、
あ、これね、
液体の中にゼリーみたいなのがブニューンと飛び込んでるような感じでね。これ何なんでしょうね、うん、シーグラスというタイトルなんですけどね。
シーグラスでググってみましょうか。あの、ガラスを使ったアートことをシーグラスっていうことがあるみたいです。
はい。
よく砂浜とかにガラスのかけらが落っこちてたりするじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのを装飾として使うことを言うみたいですね。
なるほどね。
はあ、
はいはいはい。確かに小さなかけらをいくつか集めて iPhone 13 Pro Max のマクロ撮影を試してみることにしましたって書いてますね。あとはイタリアの方でザ・ケイブっていう花びらの額と弁がアップになってるような写真が、弁ってなのかなこれ、よくわかんないけど。これは何なのかな、ハイビスカスの花のアップなんですね。
小諸糸はすごいね。
はい。
ああ、そうですね、これ、
はい。インドの方の作品でね、アートインネイチャー。蜘蛛の糸に水滴が乗った状態のところをマクロで寄って撮ってるんですが、寄ると蜘蛛の糸でもこんな綺麗に水滴がまだ乗っかってるものなんですね。
ここをちゃんと見つけ出すところがすごいなと思ったけど、うん、
あ、この後お釈迦様に糸を切られて落っこちてしまうかもしれないですけどね
噛んでたかあとストロベリーインソーダっていう言葉通りソーダにミチゴがドーンとこうはまったところの画像とかがありました。
そうですね、
概ね 科学の学習帳は、ジャポニカ学習帳の表紙に使えそうな写真が来るやろなと思ったら、
確かに
まさしくそうですね。そう。ご存知の通り、ジャポニカ学習帳お子さん向けのノートの表紙の写真は、昔は虫が結構いたんですけど、ある時からいろいろ言われて。
って言って。で、いや、なんであんなことをわざわざ変えるんやろ。
ご意見があったので、メーカーさんであれは、ジャポニカだったら、
昭和ノートさん、
ね。昭和ノートさんの方が、じゃあ虫はやめときますって言って、お花とかの写真ばっかりになったんですけどね。ジャポニカ学習帳は確かに使いやすいですよ。
あれは本当に小学生の頃は ずっとあればっかり使ってましたね。
あ、そうですか。ふざけて大人はでも買って書いてる人がいて、同じように真似して買ってきて買ってた時あったんですけど。
最近だといろんなグッズとかで、このデザインのノートで作られてたりしますよね。
ジャポニカの表紙になってるポーチ、周りがチャックついててね、うん、っていうのはありますね。
あと、オリジナルのノートなんかをこういうので作ったりしてる会社もありますね。グッズとして売り出すように。
はいはいはい。
私とか三浦さんがよく乗ってる京浜急行なんかはこれで京急学習帳って言って京急のキャラクターが表紙になってるやつ作ってますよ、グッズで。
京急、
そうです、
学習帳、おとど京急とか、どこまで調子乗っとんじゃんわって言ってしまいそうな。銀行バス隅っこ暮らしとかね、京急学習帳売ってるんですね。
そうですね、これ売ってます、ね、
250円。アップルがこういう時々やってるフォトコンテスト、結局商品なり賞金なりは多分出てるんだろうなと思うんですけど、あんまり具体的ななんか言われないですよね。単に言われてもらってるだけなんですかね。ちょっとぐらい Mac Pro 1台とかくれて、そんなわけない。そんなわけないけど、いいものがもらえたりなんかすると嬉しいんじゃないでしょうかと。せめてこれが表紙になったなんかノートとか、Apple が作るとか、ダメですか。やらない
ね。まだ Mac の壁紙にする方が現実的じゃ
ん。ああ、まあまあね。それはあっていいと思いますけど。まあそんな Apple のイベントですが、もう一つ4月22日のイベントのこともブログ気になる気になるさんが記事にしてました。Apple Apple Watch のチャレンジ企画、アースデイチャレンジを今年も4月22日に開催へという記事で、火曜の配信の中でアースデイの話したとこなのですけど、またここでしてるんですが、すいません。Apple Watch ユーザー向けのアクティビティチャレンジでアースデイチャレンジが今年も開催されますよということで、4月22日金曜日、30分以上のワークアウトを行うことにより限定バッジとアイメッセージ用の限定ステッカーパックがもらえます。今年のデザイン見てびっくりしました。これは私でも描けそうな地球儀の絵ではないですか。もうちょっと凝ってくれと思ってしまったんですが、まあどうでしょう。
そんな文句の言い方がある。
すみません、ひょっとしたら名のある方が描いたイラストかもしれませんから、あんまり僕言いませんけど。
だいたい誰でも描けそうとか、自分でも描けそうっていうやつほど描けなかったりするんで。
かもしれませんけどね。いやー、でも地球がスケボー乗ってるような絵とか、そんな感じの絵に見えるものでしたね。
スケボーに乗るっていうのはどうなんとかいつも思うがない。
環境に悪いですかね、スケボーは。そういう
のって。だって、日本だと、そこら中でスケボーを乗って、公共物を痛めてる連中がいっぱいいるじゃないですか。
まあまあ、確かによろしくない
こと。あれどうだって、いつも俺が。
いや、もうそれは全然良くないんですけど。
ちゃんとスケボーのできるエリアが整備されてる街でも、そこに行くのをめんどくさがってる。そうそう、でもちょっと生きりたいみたいな変な言い方ですけど、かっこつけたがりな人なんかが、まあ、路上でやっちゃって品種買うんですよね。
うん、
あれ、よくないよね。うんうん、
ちょっとあれはあまりよろしいものではないので。
うん、スケボーを好きな方には申し訳ないですけど、やったらいけない場所っていうところは、もうやっぱりスケボーが滑りにくいような、床に変えていくべきなんじゃないかなっていうのは。
滑りにくいよね、床ってよくわからんけど。
この番組の収録中によくスケボーの肩のことの音が入ってんの、はいはいはい、お気づきでしょうか。いつもね、毎晩3時ぐらいまでうちの前でやってるんですよ。で、まあ私なんかはまだ我慢する方ですけど、やっぱ気になる人はね、寝れないと思うんですよ、あれ。外からずっとああいうの聞こえてると。たくさんの人を敵に回してると思うんで、そういう意味ではね、やったあかんところでやってる人は。だからもうちょっと考慮いただきたいなっていうのはどこなんですよね。すみません、アースデーの話なのに、こうなんですか、公共のスポーツのあり方みたいな話になってしまってますけど。まあでもね、スケボーやってみたらいいですよ。この年でやると、うん、後々後遺症が残るような怪我しそうで怖いから、まあ用意しませんけどね。
オリンピックの競技にもなりましたもんね。
そうそうそうね。スミルさんどうする、スケボーやったことはないですか。
私はやったことはないんですけど、はい、うちの町はスケボーのやれるエリアがちゃんと整備されてるんで、はいはいはい、たまに買い物行った時とか、その横で滑ってるのを見たりはしますね。
あれもボードの調整とか、まあ、あるんでしょきっと。
まあ、そうですね。
自分でカスタマイズっていうのね。そこまで熱心にやれる努力があるならね、もうちょっとこう社会的な面もちゃんと見て頑張っていただけたらと思いますね。で、まだ Apple Watch の話続きます。同じブログ気になる気になるさんになりますが、Apple Watch への血圧計搭載は2024年以降に、WatchOS 9では新たに低電力モードが利用可能にという記事でしたが、ブルームバーグからの記事を引用されています。Apple Watch に血圧計を搭載する計画はいくつかの難題に直面していますということで、早くても2024年になる見込みということが書かれてました。でも本当血圧計早く欲しいですね。
どういう意味やですね。
自分が年だからそう思うだけですけど。
血圧計自体は、
はい、
買えばあるでしょ。
まあありますけど、そんな出先でキュイッとカバンから出すような小さいのはあんまり精度低いみたいに思うから買いたくないだけなんですけど。
ああ、そういう。
それを言うと Apple Watch のあれも精度がどの程度
出てるか。まあ、そうやね。そうやけど。本当に、この番組で、つまり、血圧計精度求め始めたらめっちゃ高いの買わなあかんんですよ。5万とか、8万とか。
まあ、いいもの買わないんですね。
でも、そんなん買って、またでっかいじゃないですか。手通して、おにょにょにょって締めていくやつね。あれ、締めていくときに手力入れてたら何度か血圧をこう低い記録出せたりしません？そんなことないか。どういう時頑張ってみようかなと思うとき
は。それやってどうするんですか？
いや、ちょっと医者に血圧高いねって言われるの嫌やから。
それごまかして、なんか自分にとっていいことがあるのか
よ。ないけど。なんかできへんかなとか思
ってリスナーさん多分さっきまで精度を求めてた山村さんは何だったんだって思ってますよ。
そうね。はい。そうそう、記事でも書いてるんですけど、まあ、アップルとしては、このアプローチ用の新しいセンサーとソフトウェア開発4年前から取り組んでるんですが、テストでの精度が課題になっておりということなんでね。だから、やっぱり納得いく精度が出てないから、まだまだ導入が遅れてるということなんでしょうね。搭載された頃は、かなり精度が期待できるんじゃないか。
まあ、エアパワーみたいに諦める可能性もなきにしますけど、ね。
充電の。はい。エアパワーって聞くと、エアギターみたいに力あるふりすることかなと今思ったんだけど、そういうことじゃないね。早ければ年内にApple Watchに体温測定機能が追加される予定でって今ここには書かれてるんですが、これはどうでしょうね。
体温計はまあつけれるでしょう。ですかね、温度センサー中に入れるだけだから。
ああ、そうですね。精度がどの程度いくかはまた付け方によって差が出ちゃったりもするのかなというところはあります。
それはだからいくつもいくつもやってみたら分かるんじゃないの、うん、
ああ、なるほど。
何度も何度もテストでやってみたら多分ここでこれぐらいずれるからっていうのを分かっていくと多分これぐらいのパーセンテージでずれるか、まあ、ここぐらいであればいいんじゃないのとかいうのが統計が取れてくるわけでしょ、
はい、うん。昨今のコロナの事情も含めましていろんな生活の局面で体温を測っとかないとで分からないこととかいっぱいあるんで体温計欲しいところですね。あれ買いたいんだ。ピーってお店屋さん行ったら店員さんがこうデコにこう持ってきてピッて上がる。あれ自分で買いたいなっていつも思うんだけど。
あれ4000円ぐらいで売ってる。
え、もうそんな安いですか。
おう、あれうちにあるもんだ
って。あ、そうですか。
体温計どうも当てにならへんから体温計買い直そうかって話になって、探したら、あれ安かったからすぐ買ったよ。非接触型って書いてるやつで、はい、オムロン、まあ今見てるやつだとアイリス大山やと1万円ぐらいしたりするのもあんねんけど、ちょっと怪しげかもわかんないけど中華製ぐらいでやったら2000円台とかでもある
。はいはいはい。
僕が持ってるのは確かタニタやったかな。
あ、タニタ
です。これ4000円ぐらい
です。はいはいはい。
それ買えばいいんじゃないでしょうか。
ねえ、iPhone と連携できるやつないですか。そんなんはないか。
タニタ。探したらあると思うけど。
ありますかね。1199円ってめっちゃ安いんですけど。
それはかなり怪しいです
よね。怪しい。スマホ体温計温度計3段階の音と光で通知。あのね、これちょっとね、この写真見て笑けるんでちょっとリンク貼りますわ。ライトニングのところに刺すんですよ。
あ、刺すやつか。
で、それをデコの前に持ってくんねんけど、なんか iPhone にお祈りしてるみたいな感じになってるんですよ。
こういうやつね。
はい。
ああ、しかも、これ、ライトニング端子なのに刺さってるスマホが違います
ね。そうそうそう。あ、まあ、アンドロイドもあるって書いてあるから、アンドロイドも違うけどね。
赤外線センサーのやつか。
中には。
買ってみたら買ってみたら買ってみたら買ってみたら、こんなこと
ぶちぶ
ち言うでやったら買ったら
これなんか随分前にこんなのもありますねみたいな話のネタになってませんでしたっけこれ。
いやーごめんなさい忘れてるわ
そう絶対これはどうなのか分かんないよねみたいな、はい、そんな話をしてた気がします。
精度がなくても作れるよっていうキットが発売されるという話がゲームウォッチさんの方にも出ていました。自分だけの SFC 用互換機が作れる DIY キット超ファミツクが5月下旬に発売という記事がありました。これは価格オープンって書いてるんですけど参考価格として5478円ということなんでまあお手頃価格でしょうね。スーファミのカートリッジをお持ちであればこれに挿してゲームができますよというものです。
はい、カートリッジはないといけないですよね、カセット。
そうですね、カートリッジないのにこれ買ってくれたらそんなにいないな気もしますけど、またどっかお店屋さんで中古のカートリッジ買ってくればっていう感じになります。
これだけあっても楽しめないっていう、
はい、ちゃんと記事の下の方に任天堂のライセンス製品ではありませんでちゃんと書いてありますね。当たり前かもしれませんけど、でもこれ作るって言ってももう基板はハンダ付けでも終わってるんで、
はい、いやまだ組み立てるだけ。
そうですね、ケースに入れてネジ締めるだけで、ケースが何でか知らないけどパンのトースターみたいなケースに入ってるんですよ。
ああ、そうですね、はい、このケースが付いてるってことなんですよね。
ね、あ、自分でテーブルとかに組み込んだりって書いてますから、これケースは作例なんですよあくまで。
ああ、作例って書いて
ますか。これはまた簡単なようでめんどくさい話ですね入れ物から考えていかなかんということで、むぎ出しやってもいいんでしょうけど、出てくるケーブルが S 端子と AV 端子ケーブルっていうことなんで、最近のテレビ買った人は困ってしまう可能性が。
HDMI ない
の？ないんですね、これ。
ないんだ。
ちょっと一昔前の感じですね、そう考えると、ね。
何それ。
まあ、アダプターありますからね、S 端子からやるの、普通にコンポジートから出すのもあるから、できんことないんでしょうけど。
前って HDMI つけないと
ダメ。まあね、そもそもでもスーファミの時代って解像度考えたら全然コンポジートで足りてしまうんですけど。
いや、それとこれとは意味が違う。
まあまあね。スーファミができるんやったら、この先、いろいろ、まだ任天堂64とか出ますかね、出へんか。
どうなんでしょうね。
64は確かカートリッジだっけ？
カートリッジですね。
ええ、
ちっちゃいメモリーカードみたいなのじゃなかったっけ？
ちょっとごつい感じのメモリーカードはありましたね。
みたいなのありましたよね。だからあの辺が、ね、任天堂の特許に絡んでたら多分難しいんですよ。そうするとほら、特許ならまあ使わせてくれないと思うんで、多分。
なぜスーファミを私が買ったかっていうと、どうしても家でストリートファイター2がやりたかったからなんですけど。
あ、
ファイナルファイト知ってます？
いや、ちょっとわかんないですね。
スト2の前にあったやつなんですけど。
格闘ゲームなんです
か？同じカプコンのファイナルファイトって言って、ストリートファイター2が面白くなくなったよ、なんか感じで。技が決まってるのしか出されへんし、単に街を移動していて敵が来たらやや出やっつけるだけのゲームっていう、要所要所でボスキャラが来るからちょっと苦戦するけど、まあ行くっていう。
スト2で言うと、私は最近ザ・リーサル・ウェポンズの昇竜拳が出ないっていう曲をよく YouTube で聞いてます
そんな曲あるんですよ。
そうなんですよ、面白いですよ。リーサル・ウェポンズは非常にオタク受けする曲ばっかり出てるんで。
昇竜拳どうやって出してたっけ？
でなんか人気が出てるんで最近、カプコンの音楽スタッフの人と一緒にバンドでその曲を演奏したやつなんかも PV で出てるんです。
あ、ほんまに。カプコンは大阪の羽曳野からスタートした会社なんですよ。羽曳野といえばうちの親父がいつも魚釣りに出たところですよって。そんな関係ないな結構気合い入ったバンドですね、
はい、演奏もうまいんで、
うん、
もう終わったのかな、中野サンプラザで今度ライブをやるみたいな話も、
はい、あ、ほんまですか。あれでしょ、別にゲーム専門の曲がやってるじゃないんでしょ。
面白いです、はい、ええ、個人的にはトップガンって映画あったじゃないですか。
ありますね、
はい、あれのデンジャーゾーンって曲のカバーをやった PV が非常に面白いんで、
はいはい、
ちょっと笑いたくなった時にはそれを見たりしますね。
大江先生からご紹介いただいた記事で、アッキー日誌にあった記事で、パイユーザーが削除されたラズベリーパイ OS と公式ヘッドレスセットアップのやり方研究という記事がありまして、ラズベリーパイ OS のアップデートリリースがあって、その中には大変残念だというか困ったなみたいなことが書かれてたということで、森先生、これはイギリスで決まった IoT 製品にデフォルトパスワードを設定してはいけないという法律が施行された。
そうですね、
はい、
当たり前っちゃ当たり前だと思うんだけど、これのおかげでずいぶんいろんな穴ができてるから、
はい、
もうさすがにやばいだろうっていうことで、これ多分そのうち全世界こうなると思うけどね。
はい、 ラズベリーパイと言いますのはお手頃な価格、最近はお手頃じゃなくなってきてるんですけど、買える学習向けワンボードマイコンですけど。
ラズベリーパイはどこがやってることになってる？ラズベリーパイズイナギであって、どこ？
イギリスです。
イギリス？
ええ。だからお膝元なんですよ。そうなんですよ。
じゃあしょうがない。
ええ。
同じイギリスでほら、マイクロビットもそうじゃないですか。
そうですね。
マイクロビットはまあ OS がないんで別に問題はないんで。
はいはい。ラズパイデフォルトで OS、あ、そうか、でも大体みんな買ってきて自分で OS 作って入れますもんね。作ってっていうか、あの、ダウンロードして入れますもんね。それがデフォルトで、あれは何でしたっけ、デフォルトがなんか、パイユーザーがなんか。
パイっていう。
パイやったかな、今ちょっと確かめてるん
ですよ。いやいや、パイでいいです。
パイでいいですか。
パイってユーザーがあるんですよ。
はい。最初からそれ決まってるんですよね。で、それでログインして、後で自分で買えるようになってるんですけど、
普通はそのユーザー潰すんやけど、ええ、潰さないでほんま持ってある。
ずっとそのまま使う人もいますわね。
ルーターの初期の ID とパスワードみたいな感じですね。
だいたいルーターもアドミンでとかでできてたりするわけです。
はいはいはいはい。
あれ良くないよねと思って、ユーザー名を変えれないの良くないよねと思うんだけど、うん、変えるといろいろめんどくさいんだろうなと思って。
普通にネットワーク機器をちゃんと勉強した人なら、どこにちゃんとメモするかということを考えてやりますけど、そうでない人は適当に机に書いて貼ってしまったりとか、あるいは書いたこと忘れてしまって何やったっけってなる人とか結構いるからでしょうね。ラズベリーパイのね、この記事で見ますと、パイユーザー削除はなかなかドラスティックな変更ですが、一方でそれ以外で使い慣れたユーザー名を使えるようになると思うので、SSH するときにパイアットマークの打鍵が減ったのはありかなと思っていますと、記事を書かれた方がおっしゃってます。慣れてないラズベリーパイのなんかこう入れたとき、途中で分からんようになったとき、ユーザー名も分からんようになってしまって、どうしたらいいねっていうのは何回もありましたから、やっぱり変えたくないなっていうのは人情なんですけどね。実は火曜日に配信する予定だったお話が、大江先生が東京に行かれた話っていうのも続きがありまして、で、ここから続きを伺うんですけども、東京芸術、ごめんなさい、もう一回、何でしたっけ。
東京現代美術館。
あ、そうそう、東京現代美術館で、
東京都現代美術館。
開かれている井上康幸さんっていう方の、お生まれになってからちょうど100年目ということですね。
あ、そうですね。
はい、もう他界されてはいるんですけども、有名なところでは東宝の初期の特撮、ゴジラとかラドンとかね、あの手の映画のミニチュアセットなんかをね、作られたっていう監督さんです。
厳密には監督ではないです。美術監督。
あ、美術監督ですね。大江先生に貼っていただいた写真を見ていて、これがラドンが吊られてて、下にビルとか、家とか電車があって、
博多駅
の前のところ。
ゴジラ対ラドンだっけ、はい、じゃあラドン、
普通にラドンっていうタイトルの映画だったと思いますね。
空の怪獣ラドンやったけど、なんかそうなんです
ね。空の大怪獣ラドン
です。あ、そうです。
はい。
それのシーンがすごく、博多駅をぶっ飛ばすっていう、ぶっ飛ばすっていうか、風圧でダーッと飛んでいくっていう。
そうですね。
その、博多駅のところのシーンの絵があったり
します。すみません。これ博多駅じゃなくて、西鉄福岡駅ですね。
福岡駅や、ごめんなさい。はい、そう。岩田屋っていう。
岩田屋ですか。岩田屋昔から一回行ってみたくて行ったことあって、ずっと博多駅から行ったような記憶しかないんやけど、地下街がすごいんですよ、こう。岩田屋の。
それはよく知らない。
で、なんか行ってね、ごめんなさい。でも博多じゃないんやな、あれ。
ちなみにあの、ゴーテンゴーとかも考えた人がいて。
ああ、そうですよね。
ドリルが満載
で。そうですね。
あの、男のロマンを作り上げてしまった。
そうですね。
あとやっぱりあの、結構この人のオリジナル造形として有名なのはやっぱりヘドラー。
はいはいはいはい。
見に行った俺。確か。
そうなんですか。
確か行った。
私はね、まあ、ちっちゃかったから行けなかったからレコードだけ買ってもらって家で100万回ぐらいレコードだけ聞いてましたよ。
100万回も聞けるか。
あ、ウルトラ Q でもゴメスとかリトラのデザインやってはったんです
か、ね、やってますやってます。
スーパーセンターもちゃんと関わってるんや。
ちょこっとだけですよ、そんなの。ウルトラマンガイアまでやって
る。へ、結構最近までやってるんです
か。ガイア、メカギラスとかまでやってる。
お
なんか2000年まであるみたいなんで。
ガメラ2、レギオン襲来にも来てる。
大江先生が撮ってくれたミニチュアの写真は、なんですか、イベントに合わせて作ったんですか。だって映画も何十年も前に作られた映画。
いやいや、もちろん何十年で聞いてない。100年ぐらいだけど。いや、これ、だからその時のセットの詳細な図とか全部この人の会社に残してるので、
はいはい、
それを元に全部再現した
い
です、
はい。
これだけは写真撮ってよかったんですよ。
はい、あ、そういう展示の中で、これはいい、これは悪い、ダメみたいなのあるんですね。
これは写真撮ってよかったんで、はい、バシバシ撮ってみたいけど。
はいはいはい。この、大江先生撮られたこの写真のミニチュアセットの前に、 なんかちっちゃい三脚みたいにカメラみたいなのが据えてあるのあるんですけど、これ何なんですか？
そこから見たシーンが別のテレビで映って
る。あ、なるほど。こういうアングルなんですよと。
今
わかるんですね。いやー、これ電車どうですか？かなり再現性高いもんでしたか？
いやー、よかったですよ。だから、この写真では入れてないねんけど、はい、その、井上さんのカメラ撮ってますよみたいなとこ、はい、カメラ撮ってるっていうか、セット眺めてますよみたいな写真みたいなのも貼ってあったけどね。
はいはいはい。ウィキペディアで調べましたら、井上康之さん、最も苦労した作品としては映画の203コーチ。これ203コーチって当時はね、そうそう、当時映画では203コーチって呼び方してたと思いますけど、さだまさしさんがテーマ曲歌ってて、
はい、あれか。
あの、海は死にますかっていう、あの、
あの映画です。
あの映画の特撮って言いますか、あれはどこが舞台やったっけ？
中国の旅順ですかね。旅順かな。203コーチだから。
そ
う
そう。その特撮を中学生が昔見てて、なんかね、スタッフ見学かなんかでその、行ったんですって、その中学生の人が。特撮のミニチュアを。で、それ見て衝撃を受けて、後に特撮監督になったのが、あの、樋口監督。あの、シン・ゴジラとか、はい、最近でもいろいろ新作携わっておられる、あの監督が、ローレライっていう昔の映画あるんですけどね、潜水艦の。あれのメイキングのやつを私借りてきて見てたら、その中で、樋口監督がね、それ言ってましたもん。
なんかね、はい、安藤さんもなんか書いてたよ、どっかで。
この井上さんの件ですか？
についてはね。
はい。ミニチュアセットで作るのだけは鬼ほど時間とお金かかんのに、壊すときあっちゅう間に終わるから、なんかカタルシスというか、あの、なんか、
ちり際と美学というか。
そうですがね、なんか積み上げてきたもんが一挙になくなるっていう、そういうのがやっぱりスタッフの間であるみたいですね。
潰しちゃったらもう取り直し、もう一回やる、作り直すしか取り直しかないわけでしょ。
ただね、失敗もあるって聞くんですよ。
いや、そう。
失敗した時のための何かっていうのはできる時はやるみたいな書いてるのは見たことありますけど。
やっぱりやるんですかね。
でもやっぱりここ一番のはもう失敗できへんから、入念にどっかでリハやって、で、それからっていうことみたいですけどね。
嫌になるぐらい手間かかりそうやから。
ねえ。
今やったら CG にしてしまえとか言いそうや
な。なるんですけど。でもなんかね、CG にしたら安いみたいに思われてるけど、そうでもないんですよね。
いやいや、それは
別に。そんなこと
はない。CG にしてもね、でもなんかかかるのはかかるんでね。
はい、まあ、ただ、やり直しが効く、あの、やりやすい通常の特撮に比べれば、っていう部分ではありますよね。
この間のシン・ゴジラでも、庵野監督にね、スタッフが CG 前提で、ゴジラの表面いろいろ凝ったのを作ったら、いやそんなんダメって着ぐるみみたいに作ってくれないと困るみたいな言い方をしちゃったそうで、どこにこだわってんやろなっていう感じですけど、今日たまたまあれですよ、シン・ウルトラマンのまた新しい映像が公開されてて、
あ、そうなんですか。
あのね、ザラブ星人、
ザラブ星人、
ザラブ星人ですよ。他にももう一人宇宙人いますよ。これもう秘密にしておきます。映像探してみてください。おーっと、そんなん出るんやみたいな。
ザラブ星人が出るんですか。
ええ、だそうですよ。まあ、どんな出方するのか分かんないですけどね、あの一瞬では。
先週、ハルさんにボロクソに言われてしまった家督隊は出ますかね。
はい、ウルトラマン、はい、そんな分かっててやってます。TK ロビンソンさんからは、X コードのアップデートが3日間終わらなかったので、アンインストールした。そのうちまたインストールしないといけないか、面倒だな。といただいてまして、これ皆さんもなんか似たようなことをおっしゃってませんでした？ X コードインストールトラブル、
はい、X コードはこの 1,2 年かな、1年ぐらいかな、アップデートかかると似たような症状になりますね、はい、3日っていうのはないけど、はい、あの普通に1日ぐらいかかりますよ。マシンのパワーにもよるんだと思うんですけどね。
それ何、インストールにそんなマシンパワーいるんですか？
よくわかんないけど、何やってるんですかね、後ろで。
焼き芋焼いてんじゃん。いや、何やってるって言うから、適当に言ってしまったけど、いや、はい、一つ考えられるのは、X コード開発環境なんで、
うん、
セキュアな部分も含めて、いろいろ認証とか細かいことがインストール上に起きてるのかもしれない。かなと思うけど、まあ、私もでも X コード入れた時確かになんかあったな。ああいう時もう30分経って変化なかったら絶対やり直すんですよ、私。
はいはいはいはい、はい。
そんなん、おかしい。でも30分で進捗ないなんて、なんか絶対止まるようなことが起きてるんや思うから。
大体ね、なんかもうほとんどインストール終わって 100% になってるんですよ、ほぼ、
はいはいはい。
ただその棒はまだ残ってると。タスクバーみたいな出るじゃないですか、下にね。あの、アイコンの下に。で、もう 100% になってるんだけど、あれが消えないんですよ。それがすごい長い、そっから。でも、私の場合は、気長に3時間ぐらい待ってると、アップデートが完了する時もまあまああるので、で、どうしても3日ぐらいインストール終わんない時は電話して聞きましたけどね。アップルサポートにね。はい。って感じですね。
で、回答はどうだったですか？
その時はやっぱり消しましたね。一度アンインストールしました。そっちの方が早いって感じ。アップデートよりもインストールの方が早いってこと。新規インストールの方が。
それはまあ多くのアプリには言えることだと私は思いますけど、
そんな感じみたいですね。
Xcode のアップデートは Mac App Store からできるんですよね。
はい、できます。はい、
あれもね、アップデータだけイメージファイルでダウンロードしてできればいいのにね。
あるかもしれないですね。昔は私それやったことがあるような気がするんですけど、
OS のアップデータは結構 Mac App Store 以外で公開してる時そういうのあったりしますけど、人生で一番遠いソフト、その名は X コードってよく言ってたんですけど、そんなこと言ったらあかんけど。
あ、でも触ってるから、そんなに遠くないですよ。
いや、ね、触るって起動して画面見て終わりですよ。
あ、それは遠そうだ。
スミレさんもどうですか、インストールで手こずることはそんなないですか、そのお使いのアプリで。
もちろん昔は Mac にしろ Windows にしろあったような気はしますけど、最近は特にないかなというところですね。はい、
割と大型ソフトというか込み入ったインストールのね、いや、のやと。まあでも今あんまりインストーラーで難儀するようなアプリもそんなに見かけませんか。
インストーラーで難儀した時点で私はお前はもう使わないって感じになってしまいますね。
いや、マイコンとかあの手のものをやってるとインストールって果てしなく難儀するんですよ。このインストールをするためのまずソースはここに入れるとか、なんかどうすりゃええのって思いながら悩むから。ジクパンヘッドさんからは、 Windows 10のドライブに入っている動画編集ファイルを Mac から編集しようとしたらショートカット括弧エリアスが使えなくなって、とんでもなく不便なことに、読み替えてくれんのかなというふうにいただいてまして、これスレッドが表示でなんかレスされてる方がいらっしゃるんですね。あと、ご自身でレスつけてらっしゃいまして、動画ファイルと素材ファイルの別のフォルダーに入れてると見つけられない。Windows 版で作った動画を Mac で開いても逆でも同じことになる。動画ファイルも素材ファイルも同じものを開いても変わらない。パスの表現が異なるからか。動画編集ソフトがタコだからだろうか。Adobe 税を払えばクロスプラットフォームでもいけるん？動画編集はビデオパッドというもの。といただいてました。ビデオパッド。
ああ、聞いたことありますよ。
何でしょう、ビデオパッド。
Windows の時で、まあ、仕事でちょっと触ったことがあるぐらいですけど、
はい、
ああ、そうそう、これ、基本無料のソフトだったんじゃないかな。
NCH ソフトウェアって言って、結構オンラインでソフトを検索すると、ここが持ってるよっていうページに行き当たるとき、これがよく出ますね。Mac 版、Windows 版で iOS、Android 版が用意されているソフトで、結構前からあるもののようですね。
そうですね。
MacOS なんか 10.5 の頃から対応してるって書いてますからね。
無料のあれにはとてもいいソフトだなというふうな印象を持ってましたね。はい、もちろん有料版買うとさらにいいんでしょうけど。
は
い、
シェアウェアとして最初ね、公開されてってっていう前提のようですね。
会社でね、予算がないから、はい、アドビ買ってって言っても何言ってんの、はい、って言われたので、
はい、
しょうがなくネットで調べて、
はいはい、
良さそうな無料のアプリないかなっていうので行き着いたのがこのビデオパッドだったなと
思い出しました。あ、それは Windows 上でってこと、
うん、Windows 上で、そうそうそう、なんか仕事上だからね。
Windows で AVI なんちゃらいうのあるじゃないですか。
AVI ユーティルですかね。
UTL っていう、ユーティルって読むんですかね。
多分、確か自分はそう読んでるんですけど、うん、
私もね、あれ何で読むよなと思ってて、結構 iMovie よりもファイナルカットよりもこれの方がいろいろ編集できるんだっていうご意見の方のブログを出たことがあって、そんなすごいんやったら試してみたいなと思いつつも、Mac 版ないしな、これと思って言ってるんですよね。Windows 版だと。
Windows 使ってる人は結構、これ使ってる方ね、多いみたいですね。
でもなんか画面 がインターフェースがシンプルというか、ごめんね言い方あれだけどちょっと古臭くて、
はい、これはもともとすごく昔からあるソフトな、97年から続いてるソフトなんで、
はいはいはい、
おそらく個人で開発されてるソフトでもあるん で、ね、あまり大幅に UI を変えることなく、
うん、なるほど、やっぱり読み方はね、AVI 言うてる、 AVI 言うてるという読み方をするそうで、ケン君っていうハンドル名でしょうね、お名前の方が開発してるそうですね。
そうです、結構歴史が長いんでインターフェースを変える必要がないというか、その方がユーザーとしては助かるっていうところなのかなとは思うんですけど、うんうん、
アプリケーションのね GUI ってバージョン変わるとガラッと変わるみたいな、なんとか X になったら全然使いにくくなったみたいな話、あれは何のソフトのことでしたっけね、覚えてないけど、
はい、そうですね、覚えてないですね私も、はい、
ただね、昔そういうなんかアプリケーション開発秘話みたいな本読んでたら、開発チームがバージョン上がるときにスタッフ入れ替えになることがあるらしいんですよ、あるいはその陣頭指揮取ってる人が、でそうしたら、どんな会社でもようあるじゃないですか。偉い人がこうすげえ変わって違う人がいたら、全然この通りでうまいこと言ってる仕事の流れを、いや、これはいけない。こういうのは不効率だって言って、自分のやりたいようなシステムにしちゃうことあるじゃない。うん、で、現場から、お前昨日来たところで何も分かってないくせに、帰るなよってみんな言いたいのにこらえて我慢してその仕事やるっていう場面ないですか、いっぱいあるでしょ。はい、で、ね、アプリの開発もそれがあるみたいで、
うん、
開発の上の人が入れ替わると、なんだこの GUI、こんなんダメだよ、って俺が提唱するこういうのが素晴らしいんだよ、みたいなこと言い出して、それにせざるを得なくなって、ユーザーごめんって言いながらその GUI を作るっていう話を読んだことがあって、うん、
なるほど、
ああ、そうかな、じゃあ何、みんなそういう煽り食らってんのみんなと思って。
うん、ですね。うん、ね、なんとか点は、うん、前のでもよかったなと思いますけど。
はい、いや、私もさすがに慣れましたけど、
はい、
オフィスの2003、まあ、Windows 版使ってた頃なんですけど、オフィスの2003から2009だったかな、はい、新しい今風のオフィスの UI に変わった時に、なんで変えんだよと思いましたね。
うん、それはあの
インターフェース、
ね、サポートに文句言わなかったですか。
いやさすがに言ってもしょうがないな、マイクロソフトだしっていう。
そうですよね。大きい会社ほど GUI 変えるにしても、いろいろなこの市場調査みたいな、ちゃんとされてると思いたいけど、そうじゃないような気がするよっていう。
ですね。
で、まあ、あの、ジークパンヘッドさんの Windows 版でも Mac 版でも、素材ファイルと動画ファイルの場所を後でアプリで見つけられなくなる問題。これは結構、まあ、昔から CG のアプリでもそんなんありますよね。
うん。
素材ファイルどっか行ってあれへんとか、なんか、
はいはいはいはい、ね。
パスもう一回して、そんなせんなしゃあないなってやるっていう。うん、
そうならないように同じフォルダーに素材とプロジェクトファイルとか入れて、そこからの相関関係でファイルを指定したりとかするじゃないですか、
はいはいはい、
だからフォルダーごと移動すれば大体うまくいくんだけど、いかない場合もあるってこと。
パンヘッドさん、せっかくはファイナルカットプロが今90日間お試し版があるので、できれば一回そういうのもお試しになってみてもよろしいんじゃないでしょうか。
はい、なんちゃら X ですけどね、
はい、
ぜひ
はい、
お試しください。
で、ね、ジークパンヘッドさんもう一つツイッターいただいてまして、収納庫整理出てきたデータドッグって言って、これ前私が言ってたスマック君っていうマックの形したぬいぐるみで、マックがフリーズした時にその怒りをそのぬいぐるみにぶつけるって、こうグーッと握りしめて殴ったりとか投げたりとかするいうのはあったんですけど、
うん、
それの姉妹品ですねこれ。
同じ顔
の同じ会社で、これ Mac のボディに耳と、で、顔は犬の顔にしてやるっていうのなんですよ。うん、スマック君の兄弟品で、スマック君のと同じ会社がやってたと思います、これ。
うん、データドックって書いてある。って書いてある
ね。そうそうね、書いてますけどね。こういうのね、やっぱりお持ちなんですね。
これ拝見した感じだと、やっぱりだいぶフリーズしたりとかされてたみたいですね。はい、
ほんまに汚れまくってんねんけど、まあその時代を感じる。
あ、メキシコ製ですよ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。 iPhone はいろいろ買い替えたけど、車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、 Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。 4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時からズームを使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月23日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーバー。